皆様こんにちは。広報長くて5月号をお届けいたします。風薫る5月、いかがお過ごしていらっしゃいますか。今年はめったにない10連休ということで、たくさんのイベントが目白押しですね。どうぞ皆様楽しんでください。では表紙に参ります。5月号の表紙を飾るのは、4月6日長久手古戦場桜祭りの棒の手披露の写真です。棒の手の2人の青年が前面に写されています。青年の眼光厳しく、今にもこちらに向かってきそうな緊迫感のある素晴らしい写真です。次のページは写真で見る長久手。タイトルはアートマイルプロジェクト。昨年度から青年海外協力隊としてエチオピアに派遣されている市ヶ洞小学校の西田先生の発案により、市ヶ洞小学校の児童とエチオピアの小学校児童によるアートマイルプロジェクトが実施されました。1年かけてお互いの国、地域について調べたり、相手に英語で自己紹介ができるように勉強し、インターネットを活用するなどしてテレビ会議のような形でエチオピアの学校と交流を深めてきました。そしてプロジェクトの集大成として、お互いの児童が自分の夢と題した内容で壁画を作り、両校の作品を合体させることにより一つの作品を作り上げました。まず昨年12月から市ヶ洞小学校の4年生児童が市ヶ洞小学校分の壁画を完成させ、エチオピアの学校へ送付しました。今年1月から2月にかけて相手校が壁画を制作し、市ヶ洞小学校分の壁画と合体させ日本に送付し、3月15日に市ヶ洞小学校へ到着しました。このアートマイルプロジェクトの写真は2ページにまたがる大きなものです。市ヶ洞小学校とエチオピア小学校の合体作品を前に、4年生全員が写真に収められています。この作品は掛け布団の2枚分ぐらいあり、左側が市ヶ洞小学校の子供の作品。タイトルの自分の夢は、クリーム色やピンク、水色など優しい配色で、ドルフィントレーナー、お医者さん、保育士、パティシエなど、可愛い絵が描かれています。右側のエチオピアの子供たちの夢は、美容師、サッカー選手など、オレンジや赤、グリーンなど色彩がはっきりしている絵が描かれ、お国柄が出ている素晴らしい作品が完成しました。そしてにこやかな笑顔でお披露目してくれました。では次に参ります。毎年5月31日は世界禁煙デーです。世界保健機関 WHO は毎年5月31日を世界禁煙デーと定め、また我が国でも5月31日から6月6日までを禁煙週間とし、さまざまな禁煙推進活動が行われています。喫煙はがんだけではなく、脳卒中や虚血性心疾患をはじめとする循環器疾患など多くの病気と関係しており、日本人が命を落とす最大のリスク要因であることが分かっています。体に悪いと分かっていても、タバコにはニコチンという依存性のある有害物質が含まれているため、簡単にはやめることができません。やめられない喫煙はニコチン依存症という病気です。長久手市では禁煙を始めようと思っている人の禁煙外来治療費助成をしています。 禁煙に関心のある人はもちろん、禁煙をしたいと思ったらいつでもご相談ください。この禁煙外来治療費助成事業は、禁煙外来治療費にかかる自己負担額の半分を助成いたします。上限は1万円となっております。対象となる方は20歳以上で、市の禁煙外来治療費の助成を初めて受ける人、および公的医療保険を適用し、所定の治療過程を完了した人です。申請の仕方は、治療開始前に健康推進課に申請してください。では受動喫煙とは何でしょう。本人は喫煙していなくても、身の回りのタバコの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。受動喫煙は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群、さまざまな疾患に関連しており、年間約1万5000人が受動喫煙で死亡しているという現状があります。これらのお問い合わせ先は、健康推進課 63-3300 までお願いいたします。次は、長久手未来図として、市民まちづくり計画ができました。4月号で紹介した2019年度から10年間のまちづくり指針となる長久手未来図第6次総合計画、その長久手未来図に描かれる長久手が目指す姿を実現するため、市民で取り組みたいこと、この市民アクションを2018年度からワークショップやそこで出たアイデアを実践する取り組み、お試しアクションを通して考えてきました。そこで生まれた10の市民アクションをまとめたのが、市民まちづくり計画、まちを育てるアクションブックです。これからはこの計画をきっかけに、気軽にまちに関わるまちづくりの仲間がさらに増えていくことを目指します。市民まちづくり計画のポイント、1番として、幅広い年齢の個性豊かなメンバーが参加しています。中学生、高校生、大学生といった若者から、人生経験豊富なベテランまで、さまざまな人がごちゃ混ぜのチームになって活動しています。2番目は、それぞれのチームの思いが詰まった計画です。各チームがなぜこの市民アクションを行っているのか、今後どんなことに取り組むのか、またチームのメンバーが活動してみてどう感じたかなど、いろいろな思いが詰まった計画になっています。3番目、みんなで育てる計画です。市民まちづくり計画には完成はありません。今ある10チームの市民アクションの仲間を増やしたり、新たな市民アクションを作ったり、そうした中で知り合い、つながることで、この計画を育てていくことを目指しています。この育てるための仕組みは、仕組み1から3まであります。仕組み1は、すでにある市民アクションを育てる。仕組み2は、新しく市民アクションを加え育てる。仕組み3は、つながりを育てる。以上となっております。長久手未来図と市民まちづくり計画をお披露目します。長久手未来図キックオフフェスを開催いたします。日時は5月11日土曜日、14時から17時まで。場所は福祉の家2階集会室です。内容は、長久手未来図とは、市民まちづくり計画とは、フューチャーセッションが行われます。申し込みは5月8日水曜日までに、経営企画課に電話、ファックスまたはメールして申し込んでください。 これらのお問い合わせ先は経営企画課56-0600までお願いいたします。では次にお知らせに参ります。まちづくり協議会って何だろう。小学校区単位で地域の課題を地域一体となって解決するため、地域に根ざした各種活動団体などをネットワーク化した組織がまちづくり協議会です。地域で活動するさまざまな団体はもちろん、地域に住むすべての人が参加することができます。今回南小学校区のまちづくり協議会設立に向けたキックオフイベントを行いますので、ぜひ参加してください。6月1日土曜日、10時から12時まで。場所は入ヶ池体育館ミーティングルーム。内容はまちづくり協議会って何だろう、みんなで考えるまちづくり協議会。課題には各小学校区の取り組みが写真で紹介されています。西小学校区まちづくり協議会は2017年4月設立しました。テーマは触れ合い、つながり、みんなが楽しむまちづくり。写真はまち協フェスティバルの様子が写されております。次に市ヶ洞小学校区まちづくり協議会、2018年11月設立されました。テーマは愛着と誇りが持てる幸せを実感できる街、市ヶ洞。写真には歴史セミナーの様子が写されております。3枚目、これは北小学校区まちづくり協議会設立準備会です。まちづくり協議会設立に向けて検討をされている写真が写されております。以上のお問い合わせ先は、立瀬があるか、56-0602までお願いいたします。次に、生ごみ減量に関する補助金が出ます。長久手市では、コンポストや生ごみ処理機など、購入費の一部を補助しています。市内在住の人で、補助申請時に、住所がわかる免許証などの提示が必要となります。申し込みは環境課市内の販売店にある申請書に記入してください。そして環境課に提出してください。この補助金については環境課56-0612までお問い合わせください。5月、みんなの掲示板、50歳からの美姿勢笑顔レッスン。年だからと諦めないで。筋肉は何歳からでも鍛えられますよ。目指すは100歳まで笑顔で美しく。時は5月28日、6月25日、いずれも火曜日、10時から12時まで。場所は市役所西庁舎学習室です。対象となる方は女性で、内容は表情筋トレーニングでお顔のリフトアップ、簡単筋トレで若々しい体づくりです。1回1000円となります。電話でのお申し込みになります。090-3442-8355、松下さんまでお願いいたします。次に猫の譲渡会、引き取り手のない猫の新しい飼い主さんを募集します。6月2日日曜日、13時30分から15時30分まで。入場は15時までとなっております。場所は長久手エコハウス多目的室。愛知県内在住の20歳以上の方、参加費は無料ですが、ワクチンなどの費用がかかります。引き渡しは後日です。駐車場は市役所の第2駐車場をご利用ください。 申し込み先は090-7436-0847、山中さんまでお願いいたします。次はシニアの広場です。エンディングノートの配布をします。エンディングノートとは、自分にもしものことがあった時に備え、自分らしく生き抜くために必要な情報や伝えたいことを書き記しておくノートです。新しいノートは、思い出やもしもの時の治療方針、連絡先など記載欄を増やしました。後を託された人たちが困らないよう、普段はなかなか言えない自分の思いや感謝の気持ちを思いつくまま書いてみてください。この配布先は、市役所本庁舎1階長寿課、市社会福祉協議会地域包括支援センター、愛知太陽の森地域包括支援センターなどで配布いたします。これらの問い合わせ先は、長寿課56-0639までお願いいたします。次は訪問理美容サービス事業です。自力で床屋さんや美容院に行くことができない人に、在宅理美容サービス費用を助成します。対象となる方は2つございまして、まず1番目として、介護保険で介護・要介護3から5に認定された寝たきり状態または認知症の所定の状態の人、2番目として身体障害者手帳1級の人、このいずれかに該当する人が対象となります。申し込みは、事前に申請書・誓約書を長寿課窓口に提出して、印鑑が必要となります。内容は、利用は年間6回まで、ただし2ヶ月で1回とし、申請時期により利用可能回数が異なります。1回につき3000円を上限に助成いたします。これらの問い合わせ先は、長寿課56-0631までお願いいたします。次に、高齢者防犯対策事業。侵入者などによる犯罪被害を防止するために、一人暮らし高齢者宅の玄関前などにセンサーライトを取り付けます。取り付け機種はソーラー式とコンセント式から選択できます。対象となる方は、1番満65歳以上の一人暮らしの人、2番満75歳以上の後期高齢者のみの世帯、こちらのいずれかに該当する方が対象となります。費用は、事業に応じた費用の1割程度、取り付け機種や取り付け場所の環境によって変わります。なお、取り付けは同一世帯につき1回で1個に限り行います。費用は約1200円から1700円程度となります。申し込みは、申請書・確約書を長寿課窓口に提出してください。印鑑も必要となります。これらの問い合わせ先は、長寿課56-0631までお願いいたします。次は、福祉の家の施設情報です。5月17日金曜日、10時から11時半まで、歩行浴インストラクターが来所します。5月9日、23日、いずれも木曜日、10時から11時30分まで、歩行浴室・福祉浴室の利用休止時間帯となります。5月10日、17日、24日、31日、いずれも金曜日、13時から15時30分まで、歩行浴室の利用休止時間帯です。5月7日火曜日、温泉スタンドの休止日となっております。これらの問い合わせ先は、福祉の家 64-6500 までお願いいたします。 次は長久手市文化の家からのお知らせです。ベルギーナイト、夏の夜、バロック音楽などの古楽を聴きながら癒されませんか？ホールでのコンサートの後はベルギービールを飲みながら古楽を楽しむ至福のひとときをどうぞ。時は7月27日土曜日。デラ古楽、時間は午後3時半開場、4時開演です。場所は森のホール。内容はバロックフルート、バイオリン、チェロ、チェンバロの四重奏です。料金は前売り当日とも一般1000円、大学生以下500円、全席自由席で、未就学児は入場できません。ストリートパフォーマンス古楽、時間は午後6時ごろ、場所はアトリウムで、料金は無料となります。フレンズ企画パート40、ミュージカル落語、ピンチをチャンスに変えるキュートな生き方。劇団四季出身の三遊亭キュートさんによる、広い世代に向けた落語と歌とピアノが楽しめるミュージカル落語です。時は7月21日日曜日、午後4時半開場、5時開演。場所は森のホールです。出演は三遊亭キュートさん、ピアノは伊予木恵子さん。料金は前売り当日とも一般2500円、フレンズ会員、会員本人のみで2000円です。全席自由席で、未就学児は入場できません。これらのお問い合わせは文化の家 61-3411 です。次は暮らし環境関連のお知らせです。ゴミゼロ運動、ライオンズクラブ主催によるゴミ拾い運動、ゴミゼロ運動、私たちの街をきれいにしようを行います。時は5月26日日曜日、午前9時から10時半まで、受付は8時半からで、小雨欠航となります。集合場所は西小学校。持ち物は軍手、ゴミバサミ、タオル、清掃活動で着る服装などで来てください。駐車場は使用できません。この問い合わせは環境課 56-0612 です。次に交流サロン町線カフェ、時は5月18日土曜日、午前10時から11時半まで。場所はまちづくりセンター1階の交流スペースです。内容は非認知能力を育てる文化芸術、現代社会を生き抜いていく力、非認知能力とは。文化の家にはスマホにはない生の感動があふれています。子どもたちが自分の手で幸せをつかめるように、子どもの文化芸術について館長と語り合いましょう。ゲストは文化の家市民公募館長、広中翔子さんです。この問い合わせは立つ瀬があるか、電話 56-0602 です。第8回長久手市消防操法大会、愛知県消防操法大会への出場権をかけた消防団員の日頃の訓練の成果をぜひ見に来てください。時は5月19日日曜日、午前9時から11時まで。場所は長久手小学校、市役所北側駐車場を利用してください。この問い合わせは安心安全課 56-0611 です。次は健康福祉関連のお知らせです。公立統制病院公開医療講座、5月16日木曜日と5月27日月曜日、午後2時から3時まで、受付は1時半からで、
場所は公立統制病院北棟5階第一会議室。内容はどうしても気になる認知症の話。公立統制病院脳神経外科主任部長湯浅博之さん。公立統制病院認知症看護認定看護師伊藤由美さん。遺伝性乳がんと遺伝カウンセリングの話は公立統制病院外科部長の林直美さんです。対象は長久手市民先着100名です。公立統制病院経営戦略室に電話で申し込んでください。この問い合わせは0561-82-5101 です。青年貢献セミナー、時は6月8日土曜日午後1時半から4時15分まで。場所は豊明市文化会館小ホール。内容は認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を守るために青年貢献制度という制度があります。知っておきたいけれどとっつきにくい制度の話を弁護士による講演と真打ちによる講談で分かりやすくご紹介します。講演会、知って得する青年貢献制度。お話は弁護士の加藤純也さん。青年貢献講談は講談師神田織音さんです。この申し込みは尾張東部青年貢献センターに電話0561-75-5008で申し込んでください。